森友学園問題は、籠池泰典理事長の突如の認可申請取り下げ表明で、政界との癒着疑惑がうやむやになってしまうのではないかという懸念が広がっているが、もう一つ暗淡とすることがある。それは、森友学園問題を機に、教育直後自体は間違っていない、むしろ復活させるべきだという主張が頭をもたげてきたことだ。この機に及んで、国会で、親孝行、友達を大切にする、夫婦仲良くする、高い倫理観で世界中から尊敬される道義国家を目指すもので、復活すべきなどと答弁した稲田朋美防衛相はもちろん、右派評論家連中も、必死で、教育直後と森友学園問題を切り離し、復活論をがなり立てている。さらに、芸人の小籔千豊も、3月7日のバイキングフジテレビでこんなことをドヤ顔で述べていた。僕は、教育直後自体は何にも悪くないと思います。何を、教育直後に関して問題になっているのか、意味がわからないです。略、お父さんお母さんを大切にしましょう。一生懸命勉強しましょう。周りに感謝し、公の心で社会貢献しましょうみたいなことがっちり書いてありますよ。何があかんの。ええことと悪いことがごちゃごちゃになってると思うんです。さすが、ネトウヨ芸人、籠池理事長が9日の囲み会見で幕仕立てた、教育直後、どこが悪いん ?12 の特目、夫婦仲良く、勉強頑張りなさい、それのどこが悪いんという主張とあまりにもそっくりで笑ってしまったが、しかし、これは笑い話では済まされない。小籔あたりまでが、テレビで堂々とこんなことを口にし始めると、国民の間に、森友はおかしいけど、教育直後は悪くないんじゃ。なんていう勘違いが広がりかねない。だとしたら、こちらも今更だが、教育直後の本質をきちんと指摘しておかなければならないだろう。教育直後には、籠池も稲田も小籔も意図的にねぐっていることがある。それは、明治天皇の名のもとに発布されたこの言葉が、天皇のために命を投げ出すことを子供たちに教え込むものだったという事実だ。漢文訓読形式で書かれている教育直後は、一読しただけでは意味がわからないが、冒頭、皇室の先祖が国を始めたのは、遠い昔のことで、徳を積み上げてきた、億長の国民が、心を一つにして、代々、その美徳を行ってきたこと、これが、国体、天皇を中心とした国の成果であり、教育の源泉もここにあるということから始まる。この時点で、天照大神の神話をもととする広告士官丸出しだが、直後は、さらに、12の特目などと言われている教えを列挙している。一番目の親孝行せよから、兄弟、姉妹は仲良くせよ、夫婦は、互いに仲睦まじくせよ、友達はお互いに信じ合え、自分の言動を慎め、広く、すべての人に、慈愛の手を差し伸べよ、勉学に励み、職業を身につけよ、知識を養い才能を伸ばせ、人格の向上に努めよ、世の人々や、社会のためになる仕事に励め、法を守り、国の秩序に従えと続く11番目までは、確かに、小籔の言うように、当たり前のええことしか書いていないようにも思える。しかし、問題は、最後の12番目の特目とされる、一旦官級荒れ萩生公家に松しと、それに続く、持ち手天井無休のスメラ牛を付与くすへしだ。これは、国に危機が迫ったなら、忠誠心を発揮して、その神明を捧げ、それによって、永遠に続く天皇様の誠意を支えよという意味。明らかに、国のため、天皇様のために命を投げ出せ、と言っているのだ。その考え方は、天皇陛下のためという言葉で、国民に、無謀な戦争に駆り立てた、軍国主義思想そのものである。しかも、見逃してはならないのが、この部分こそが教育直後の中核部分であるという点だ。持ち手天井無休のスメラ牛のオフヨクスヘシの持ち手は12の特目すべてにかかっている。つまり、親孝行や夫婦仲良くとかいう、ええこともすべては永遠の天皇様の誠意を支えるという目的のためにあるということだ。そして、教育直後は、この後、 このような心構え、行動が私、天皇の忠実な国民であることを証明し、祖先の伝統を表すと続く。一体、これのどこが、当たり前の英語と書いているだけということになるのか？キム・イルソンへの個人崇拝と主体思想を一体化させた北朝鮮の小学校教育とほとんど同じ、天皇崇拝の強制以外の何者でもないだろう。実際、教育直後が国民に天皇と国家のために身を捧げる教育を目的にしていたことは、その発布までの経緯を見ても明らかだ。直後が発布されたのは1890年。ウハロン閣や明治神宮などは、道徳の荒廃に心を痛めた明治天皇が、ご自身のお言葉で、親しく、国民に、道徳のあり方を語りかけ、ご自身が率先して道徳を守ることを決意されたなどと言っているが、これはフィクションだ。旗振り役は、明治政府の軍事拡大路線を指揮した日本軍閥の祖で、治安警察法などの国民弾圧体制を確立した、時の内閣総理大臣、山形有朋。山形は、自由民権運動を潰し、天皇と国家神道支配の強化、富国強兵と中央集権体制の確立のため、自分の息のかかった地方長官会議に建議させ、井上小橋内閣法制局長官や儒学者の元田、長座根らに命じて、この教育勅語を作らせたのだ。そして、国民を誘導するために導入されたのが、親孝行、夫婦仲良くなど、儒教をベースにした通俗道徳の類だった。教育学者の山住正美は、著書、教育勅語、朝日新聞社の中で、こう指摘している。自由民権思想を抑え、日常的に広範な民衆の言動をうまく規制できるものである必要があった。略それには、身近にあった徳目を利用するのが近道であった。また、戦後を代表する政治学者、藤田昭三も、天皇制国家の支配原理、御鈴書房の中で、教育勅語が儒教を利用したことについてこう書いている。勅語が、内容的な、簡単原始性とすべての理論に対する調達性を要求されるとき、それに応えて最も簡略化された道徳命題を、理論の外から、提供するものは、日用化された五輪を置いて存在しなかったのである。しかも、その、親孝行、夫婦仲良くなども、あくまで、家父長制と男尊女卑の明治憲法下のもの、つまり、女性の人権を認めず、家長である、男性に家族全員が従うことを前提としたものだった。そういった家族や日常生活での道徳を説くことで、その延長線上にある、日本全体を、一つの家族とみなした時の家父長である天皇に従わせる構造を作り出したのが、教育勅語だったのである。教育勅語が大事にしろと言っている道徳や家族は、国家に奉仕させるためのツールのような存在だったと言ってもいいだろう。また、森友学園のように、小さい子供に丸覚え、暗唱させるのは良くないけど、中身自体はいいなどという、もっともらしい意見があるが、そもそも、教育勅語は、小さい子供に暗唱させて体に叩き込むことを、あらかじめ意図して作られていた。草案の一つは、内容の問題だけでなく、長すぎて暗唱に向かないとの理由で、没にされており、丸覚え、暗唱という洗脳教育と切り離せるものではない。実際に、その後、教育勅語は、天皇の神格化と国家主義の基盤となっていった。各学校は、天皇の御神栄とともに、教育勅語の写しを奉納する奉安殿と呼ばれる正殿のような建物を建て、生徒には再敬礼を義務付けた。そして、塚本幼稚園の園児たちと同じように全文暗唱を強制した。先の戦争を引き起こしたのも、教育勅語を神聖なものとして子供たちに叩き込み続けたことが大きく影響している。満州事変が起き、あの泥沼の戦争に突入していくのは、直後発布の1890年に小学校1年生だった第1世代が40代となり、彼らを親とする第2世代が成人したくらいの時期。この頃には、教育勅語による洗脳教育が完成され、日露戦争の頃には、まだ存在していた反戦の声を上げるようなものもほとんどいなくなっていった。そして、 日本は無謀な戦争に突入。教育直後の神格化はさらにエスカレートし、軍国主義の支柱となって国家総動員法や特攻隊を正当化する神聖な経典のような存在になっていった。そういう意味では教育直後は紛れもなく日本国民とアジアの人々を不幸に陥れたあの狂気の戦争を生み出した元凶の一つである。だからこそ敗戦後、教育直後は GHQ から神聖的な取り扱いを禁止されただけでなく、日本の国会も反省に立ってその排除執行を自ら決議したのだ。にもかかわらず、なぜここに来てこの危険な本質をねぐってええことを書いているだけというような明らかな嘘の解釈が垂れ流されるようになったのか。その背後には、教育直後を復活させ、再び同じように国家のために国民に命を投げ出させる戦前のような体制を作りたいと考える勢力の意図があった。そして、その意図に基づく本質を隠した嘘の現代語訳の存在があった。その詳細については、後編でお伝えしよう。炎上トール。最終更新 2018.10.18